無常収集するから、うちの無常世間は無常であることです。青色が原文、下線に引いたところは辞書を引いた言葉です。根性の自由の対境に執着することの対峙、無常を収集する。本文を読みます。そのうち第一、根性の自由の対境に執着することの対峙、無常を収集することを説明しましょう。それもまた、一般的にすべての無為、作られたものは無常です。仏のお口からも、ビクたちよ、一切の無為は無常です。と説かれています。ここのところなんですが、今週の火曜日、根性の自由の対境に執着することの対峙というこの言葉の意味を先生からご説明があったんですが、私が勉強したときは全くこの根性の自由の対境に執着することの対峙という意味がわからなくて、辞書を、自由とか対峙ということについて引いてみました。で、下の自由のところですが、例文仏教語大辞典でこういうふうに書いてあったんですけれども、先生のご説明を聞いて、これじゃないなということがわかりました。で、一応そのなんか需要と思わずに自由と読むんだっていうことは勉強になりました。で、対峙ということなんですけれども、例文仏教語大辞典では、この一番の仏道修行の触りとなる煩悩という悪魔を降伏し、様々な障害を断ち切ることだと思いました。それからまた、ここのこの、今日の勉強のところの大事な無常ということについて、いくつか引いてみました。まず、例文仏教語大辞典では、一番の一切万物が、消滅変転して上位でないこと、現世におけるすべてのものが速やかに移り変わって、断じも同じ状態にとどまらないこと、特に生命の儚いこと、これかなと思いました。で、行きました図書館に、オックスフォード仏教辞典というのがありましたので、この辞典について私は、どういうふうな評価なのかは全然わからないんですが、これも、この辞典からも、無常という言葉を引いてみました。2枚目に移ります。で、オックスフォード仏教辞典では、非永久性、三層、無常苦、無我の三つの第一番目、すなわち諸行無常で、あらゆる現象の特徴とされる、仏教の基本的教義は、原因と状況に依存して発生するすべての形成物、行、個人の善悪の変化や心的な進化を構造化、具現化し、否定して形作る働きは非永久的であるというものである。無常は、発生したものの発生経過、変化、消滅のことを指しており、阿弥陀仏の経学においては、時間ごとに起きている過程であるとされる。永遠の自己や霊魂、アートマンが全く存在し得ないのは、五運が非永久的だからであると仏教は教える。同じ理由で、状況は常に変化し、あらゆるものがいつかは滅びるので、輪廻の中では永遠の幸福は存在し得ないと考えられているとありました。で、それからあと、無為ということで、前回の先生のお話では、迷いのある世界ということでしたが、これも辞書で引きました。で、直接関節の諸条件、因と縁の和合によって作られている恒常的でないもの、また、そういう現状、無常であり、仮初めの存在であり、また虚妄の世界である、俗世間、煩悩にまみれた迷いの世界と書いてありました。で、上のこのオックスフォード仏教辞典の無常ということで、その説明の中に三層とか五運とかって書いてありましたので、これの意味がわからないので、調べました。三層は、 無常空無我の三つは区別して考えられているが、相互に関連し合っている。諸存在に苦があるのは、それらが無常であるからであり、また無常であることから必然的に、それらが永続的な自我が存在しないことが導かれる。で、五運のところも、四季、十、相、行、四季の五つを言い、総じて無常の物心の両面にわたる、因縁によって生じる違法を言う。また心身環境も示す。というこれだと思いました。で、以上で、試薬なんですけれども、根性に対しての愛、根性に対しての自由の対境に執着することの対峙ということは、この言葉は先生の、火曜日のお話より、根性の活動領域への執着に対する対応策と、訳し直しまして、ちょっとこのプリントとは違うんですけれども、試訳しますと、これらの中で最初の教示は、根性の活動領域への執着に対する対応策としての無常の収集です。一般的に、すべての無為は無常です。仏様もおっしゃいました。ビクタチよ、すべての無為は無常です。と訳しました。ここまでで、何かお話はありますでしょうか。
はい、ありますでしょうか。何なりと。
伊原です。前回ウイというのがわからないと言っていたんですけど、おかげさまで分かったとは言えないけど、なんとなく分かりました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ウイは、ルチェっていうの、チチベット語はね。
はい、そうですね。
はい、ルチェは、サンスクリットはサムスクリターで、スクリターっていうのは作られたってことだ、メイドね。でサムっていうのは一緒に、英語のコンとかと一緒で、だから一緒に作られた、寄せ集めて作られたって意味なんですよ。
はい、ドゥっていうのも動詞、チベット語の動詞で、その集めるとか、まとめるとかいうような意味であって、だから私としては、なんでそれをウイという日本語になるのかが全然つながらなかったんです。
まあ、昔の中国人がそう訳したんですけど、
そうですね、で
も作られたるものって意味ですね、本来は。はい、ということは、無為は作られてないものということですね。無為の反対ね。
うん、
だから、このようには作られた、つまりその因があって作られたものと、それから因も縁もなくて永久に存在するものと、が存在するんだとインド人は思って、それでそのウイって英語はコンポジットって訳すんですね。あれコンパウンドって訳したりするよね、はいはい、でした。まあ、ウイはだから作られたものって意味です。それからですね、よく調べていただいて大変面白いんですが、オックスフォードの辞書はですね、仏教学の側の辞書です。仏教学の側と分かりにくいで、イギリスとドイツは僕がよくのの知っているように、昆虫学者が昆虫を研究するように仏教を研究するんですよ。その仏教に対する信仰とか、その系譜のラマとか、そんな全然なしにね、本当に客観的に対照的にあるので、その欠点があらゆるところへ、その長所とね、その欠点とかあらゆるところに出てる気はします。
はい、
はい、その無常空無我の3つは区別して考えているが、相互に関連し合っているので、完全にこれイギリス人やドイツ人の仏教学者的意見だと思うのね。っていうのは、そのチベットの祖師だとか、それがインドの祖師がね、こういうふうに説明してるの見たことないんですよ。だから、その辞書使うのはいいんだけど、 要するにその現代の大学の先生が仏教という文献を見てお考えになったことだということをはっきり分かっておかないと、あ、ここに書いてある通りなんだなと思うと、ちょっとその伝承されてきている口伝で伝わっている知識とは違うよねって思います。
はい、ありがとうございます。はい
はいはい、ゴーンが非永久的だというのもね、ちょっと変わった意見で、そういう意見もあるんですけど、ただその節一細部なんかはゴーンは永久的だと言ってるので少し偏りのある辞書、末永先生という翻訳なさってる方も大変西洋的に仏教を見られる方だなって感じが私はしております。
あ、はい、
はい、はいはい
はい、
他何かありますか。
グラですけども、
はい、どうぞ。
はい、このウイっていうのは時間の中である、ある時間の中にあるっていう、そういうことなんでしょうか。
結果的にはそうなんですけどね、その陰と縁によってできて、でまたその陰と縁によって消滅して、また陰と縁によってできてあるような存在のことで、逆にそれから無為の方を言っちゃうと分かりやすいね。無為は涅槃です。ですね、私が一番こういう原始仏教の、用語に関して頼りにしているのが水野光源先生の仏教用語の基礎知識っていう本で、それによるとですね、そのパーリ仏教では、南伝仏教ではね、無為イコール涅槃なんですって。だから涅槃になると、涅槃以上にどこへも変化しないから、だから涅槃は無為だと。ところが、涅槃以外のものは、いろんな因や縁によって他のものに変化していくから、だからそれは無為だと、その作られたものだっていう、そういう考え方みたい。
はい。出ました。
いいでしょうか。はい。
ありがとうございます。はい、
ついでに余談なんですけど、その時間っていうのも、インド人と我々とすごい違うんですよね。その2点違う点があるなと思うんですが、一つは時間って過去から永遠の過去から永遠の未来へ流れていくと、その我々は思ってるんだけど、インド人はそう思ってなくって、ぐるぐる回るんですね。そのものすごい大きな単位で、その何億年だか何十億年だかで、世界が滅びてできて成長してとどまって、また滅びてまたできてって、ぐるぐるとこう円環するっていうの、循環するっていうの、そういう時間感覚を持っていることが一つと、もう一つ我々仏教徒にとって非常に大切なのは、今現在が止まっていて、未来から時間がやってくるんです。で、現在を通って過去へ流れていくんです。だからその西洋人みたいに過去、現在、未来って流れるんじゃなくて、未来がいきなり現在へ次々やってくる考え方なんですよ。そうだね、分かってないとね、お経を読んでるときによく分かんなくなることがあります。いいでしょうか、それ余談ですが。
ありがとうございます。
次行きましょうか。
はい。はい。じゃあ次に行きます。それもまた、原文を読みます。それもまた、どのように無常なのかは、踏んだことの最後は尽きる。立てることの最後は倒れる。出会うことの最後は別れる。生きることの最後は死ぬのです。このようにまた、裏穴編に、踏んだものすべての最後は尽きる。立てることの最後は倒れることになる。出会いの最後は別れる。生きることの最後は死ぬことになる。と説かれています。でこの裏穴編っていうことで、ウダーナって何かなというのを調べましたら、仏が弟子などの質問を待たないで、自ら進んで説いた教えということでした。で、英語の方も訳を見ましたら、インテンショナリーって書いてあったので、この意味かなと思いました。で、試訳を読みます。 すべての意義はどのように無常なのでしょうか。すべての集め積んできたことも最後には消散します。すべての立てたものも最後には倒れます。出会いも最後には別れます。生きることも最後には死を迎えます。ウダーナ編でも仏様が進んで自ら集め積んできたことも最後には消散します。すべての立てたものも最後には倒れます。生きることも最後には死を迎えます。と説かれています。と訳しました。ここまでで何かお話はありますでしょうか。
はい、何かお話はありますでしょうか。ウダーナはですね、薬中3というのを301ページ見ていただくと、中村はじめ先生の翻訳が出てますね。で、真理の言葉っていうのは、ダンマパダ、北古教の翻訳で、ウダーナは、まあ、文字通りウダーナなんですけど、だいたいダンマパダ、北古教とついでよく語られるもので、なんかその仏様がこう時に応じておっしゃった言葉を集めたものです、はい、楽しいです、読んでると、文庫本です。ただいつも言うけど、中村先生の翻訳は、なるべく仏教用語を避けようという方針を立てておられて、それでその結果ですね、あんまり聞いたことない中村先生がお使いになる言葉、例えばそのブッダって訳さないで人格完成者って訳されたりするので、ちょっとびっくりする、ちょっとびっくりするんですけど、まあ、ウダーナとかダンマパダって、これ一応その仏教の常識というか一番基本文献ですので、安い本ですから買って読んでください。中村先生以外の翻訳もたくさん出てます、私がおすすめなのは、とまた この頃こうやって、ね、人の名前が出てこない、ここで綾子さんに振ると怒られるから、片山一郎や片山一郎先生が翻訳されてるんですが、これは文庫本ではありませんので高いです、はいはい、そんなことかな、はい、ここは教商ですから、商業料ですから、まあいいでしょう、はい、他の方ありましたら。
先生、今の片山一郎先生のは何ていう題名の本ですか？
片山先生の本はね、ダンマパダじゃなかったかな、ちょっと待ってね、よ、ダンマパダ全史解説というのと、ウダーナそのものはないけど、ウダーナとダンマパダってほとんど重なってますもんね、でダンマパダの本がですね、なんと9720円もし、まあ、図書館で読めばいいですけどその解説、ダンマパダを読むって本が3078円もするという、豪華版なんですよ、残念なことに、はい、
はい、ありがとうございました。
ありますでしょうか。はい、それでは次へ行っていただいてもいいかな。
はい、はい、無常をどのように収集するか、するのか、それもまた原文を読みます。それもまたどのように収集するのかは、説義は区別と収集の方便と収集の利得、それら三種類により無常の収集はすべて包摂されているというのです。訳しました、私たちはどのように無常を収集するのでしょうか。サマリーでは、区別すること、収集の方便、収集の利得、これら三つがすべての無常を包括するというのです。 この家の英語を見ましたら、メディテーションという言葉と、コンテンプレーションって言って、同じ瞑想瞑想ってなってるので、この使い分けというか、ここがちょっとわかりませんでした。次行きます。
ちょっと調べようかな。その、ゴム、全部ゴムじゃないかと思うんだけどな、チベット語は一緒じゃないかと思うんですけど、はい、どこでしょう。そのチベット語のテキスト探すのがめんどくさいのでね。
すいません。
はいはい。まあ、どっちにせよ、チベット人は、こういう場合にゴムっていう言葉を使って、ゴムって、なんだろう、ゴムタイヤとかみたいな、ゴム風船みたいなゴムなんですよね。M の後ろに母音ありませんけど、一応ですね、主従ってこう呼んでください。すみません、主従、はい、
今度
は主従、はい、これも昔からの読み習わしに過ぎないんですけど、主従、日本では普通瞑想って訳してますけど、瞑想っていう言葉はいくつかのものを含んでるのでね、この主従っていうのはある対象、その対象は例えばここにある無常というようなものでもいいし、例えばオンアーフーンっていう文字音とかでもいいし、それからなんかドルジに白い石取ってきてそれをじっと見る練習しなさいとおっしゃってて、あれもそのゴン瞑想で、そういうある対象のことをずっと意識し続けることを言います。だからその僕たちが普通にお勉強する辞書を引いて、ああこういう意味かって分かるんじゃなくって、自分自身のものとして、あ確かに全部が無常なんだなってこう感じていくような勉強の仕方を言ってるんだと思います。
はい、これ全部言語はゴムです。
ありがとうございます。だからそれはアメリカ人かにはその英訳者のリンポチェが少しサービスでコンテンプレーションって言葉を使いになったんです。アメリカ人は今度メディテーションっていうと座って、なんか胸無双になるようなことを考えますからね。だからそうじゃないです。コンテンプレーションっていうと熟視する、ゆっくりと考えるってことで、まあコンテンプレーションでもないしメディテーションでもないですね、ゴムは。はい、主従です。はい。
はい。はい、じゃ続いていきます。無常の区別、そのうち区別は2つ。1、外の世間は無常であることと、2、うちの有常世間は無常であることです。で、まず、死というのを辞書で引きましたら、外に現れた形や行動に対しては内心と書いてありました。また、有常も、まず常ということは、失礼しました。有常も常、心の働き、感情を持つもの、常で生きているものの総称。世間っていうことは、言葉は壊れていくもの、またそのようなものにつなぎ止められているものの意と書いてありました。で、世間と、それから、有常世間につきましては、まず世間の方は、ここに書いてありましたのが、三種世間の一つ、有常を住まわせている三河、大地などを言う。で、三種世間というのは、生き物としての主常世間、その生き物の住む場所としての国土世間、イコール、奇世間。この二つを構成する、五運について言う、五運世間の三つ、または、世間、主常世間とこれらが、強化の対象となることを教える、非正骨世間、仏の知心を加えた三つ、ということです。で、主常世間の方は、辞書で引きましたら、生き物のこと、また、情を持つ者、情で生きている者の総称とありました。それで訳しましたのが、区別、分類すると二つのタイプになります。A、外の世間の無常。B、うちの有常世間の無常ということです。次いきます。
ああ、ちょっと待ってください、これ。はい、はい。どなたかお話ありますか？なんかありますでしょうか。ですね、 三種世間いうのはね、聞いたことないな。僕が不勉強なだけかもしれないけど、あの普通チベットの僕たちが読む文献、例えばあの阿弥陀仏法会だとか、それからあの白田原あの成就法では、あの右上世間と月世間の2種類しか出てこないです。もっとも2世間、2つの世間言い方見たことないですけど、3種世間の見たことないし、それから例えばその五音世間だとか地小学世間いうのも初めて見るので、これはあの日本仏教でいうものかもしれません、ひょっとしたら。
はい、
はい、それですね。それからまあ、内と外はね、これは多分ね、普通の言葉だと思うわ、その仏教語じゃなくて。
じゃなくて。
はい。
はい。
はい、それで、右上。右上はですね、あの、セムチェンっていう、チベット語の翻訳で私がいつも使ってる言葉なんですけど、セムっていうのが心で、チェーンっていうのがね、もう入れているもの、入れ物かな。だから、その中に心が入っているような存在をセムチェーン、ウジョーって言って、中に心が入ってないような存在を、ウジョーじゃない、非常、非常じゃないものっていうんですね。で、その非常っていうのは岩石とか、植物も一応その中に入ります。それで動物だけが右上なんですけど、いつもなんかあの、どこまでが動物か、緑虫は動物かとか乳酸菌は動物かとか議論してるんですが、あの一応、ね、あの単細胞生物は右上じゃないんじゃないかと、その科学者としての私は思ってるんですけど、まあ、脳ができてから先があのセムチェーンだろうと思います。で、そういうその右上世間っていうのは、だからその心というもので、心っていうのもあの僕らと考え方が違うんですよね。あのさっき時間の考え方が違うというと、心の考え方も違って、心っていうのはいつもその新相続、セム牛っていうんですよ。牛っていうのはあの下牛の牛で、ずっと続いている、相続している、次続いているものとして、あの心を捉えます。で、次々続いているのは、今一瞬前の心が今の心になり、それが次の心になるという続きもあるけど、死んだ時に、その死ぬ一瞬前の心が死んだ最初の心になり、次の心になり、ずっと中の間もセム牛が、その死相続が続いて、それで次の、生へ出るときに、その最後の中部の心が次に生まれる最初の心へちゃんと相続する、つながっていくという考え方をします。それを、あのその全体ね、この世の中にある、右上のその新相続の全体を、右上世間というふうに言います。それから、奇世間の方は、そのそれ以外のもの、その右上が住んでいる、非常、植物も奇世間に入れるに違うかなと気はちょっとしますけどね、わかりません。だから、世間は、我々が、対象として観察しているものというような感じで使っていると思います。あのここに書いてある壊れていくもの、またそのままにつなぎ止められているものの意味は確かにあるけど、サンスクリットだとローカーっていうんだけど、ローカーっていうのはあの、ローカスっていう英語があります。あの場所とか、そういう意味 の、 そのロケーションのね、あのLOC、ロケーション、LOCA、あれと同じ語源で、ロカーっていうのは場所って意味ですから、だからその、心の存在する場所と、その、心を支えているさまざまなその物質たちの存在する場所がこう同時に二重写しでこのようにある。それをその奇世間と右上世間と言いますね。だから時々あの両方一遍に言うときに、上奇世間、右上の上と器と並べて上奇世間